最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
77キロ陽平です。よろしくお願いします。
キープしてますね。素晴らしい、はい、
でなんかいい感じにキープをしておりまして、
はい
はい、もうちょっと行きたいなと思いながら頑張っている途中でございます、
うん、はい。戦略がね、効いてるんでしょうね、きっと。
いやもうだいぶ暖かくなってきて、ちょっと散歩もしやすくなってきてね、
うん、はい、うん、なるほど。
ありがたい時期ではありますが、さやさんどうですか、クラファン。
クラファンですね、あの、うん、皆さんに、ご支援、いただいて、
うん、
目標金額あと少しのところまで、来ております。
あ、すごい。あと少しってどんぐらい少しなんですか。
ですね、あと90万ぐらいかな。
あ、本当や。今見ましたらちょうど今日収録が月曜日かな、
はい、
なんですけど 83%、
はい、
415万249人ということで、すごいですね。
はい、本当にありがたいです、はい、開始からね2週間なんですけれども、
うん、
はい、こんなに、249人の方ですよね、
うんうんうん、
はい、支援いただいて、あと残り、19日なんですが、
うんうん、
はい、キャンプファイヤーさんの、プラットフォームでね、目標金額に達成するとサクセスっていうのがつくんですけど、
うん、
そこをね目指せたらなと思います。
大事で、このお金でなんかあれですよね、なんかこんなことしますみたいなの言ってませんでしたっけ。
そうですね、あの、はい、一つは、新聞広告、うん、させていただく、うん、資金に活用させていただきたいなというのと、
うん、
もう一つは中高大学と地域の図書館に、
うん、
そうする1000部という資金を使わせていただきたいと思います。
すごい、1000部を全国の学校図書館に届けってやつか。
お、すごい、はい、そうですね、で、私がそこで、中身の講義をさせていただくっていう、
うん、
ですね、はい、
素晴らしいですね。ぜひ皆さんのね、はい、支援とか応援がこう形になって届いていきますんで、ぜひまだ覗いてないよって方は覗いていただければと思いますし、もうしたよって方も、はい、はい、まだ追加でのお代わり支援も大歓迎なので、ぜひよろしくお願いします。
そうですね。新しいリターンも、今日、申請をしましたので、
お、
今日というのは、4月の1日の月曜日ですね、これ収録しているの。
うん。
はい、これ皆さん聞いていただく日には、もう、公開されていると思いますので、はい、ぜひ新しいリターンもねチェックいただければと思います。
え、ちょっと待ってください、さやさん。
はい、
ちょっと俺文句があるんですけどいいですか。
はい、
ちょっとポッドキャスト公開収録&懇親会見がまた売れてない、
売れ残ってるんですよ。
売れ残ってるんですよ。こんなお得な会が、これ大丈夫、このポッドキャスト聞いてる人いるんですかね、大丈夫ですか。
ね、聞いていただいている方は、はい、万を超えているんですけれども、
はい、
これはちょっと人気がないですね。
で、こんな、唯一私の写真が載ってるからですかね、これ。
どうなんでしょうね。ね、私たちに、会いに来ていただける方がいないのはちょっと寂しいですね。
さやさんの他に、さやさんに他に会いに行くやつはもう売れてるのに、俺に会いに来てくれるやつだけ売れてないっていうのは。
いやいや、そういう意味じゃないですよね。
はい、これなんか裏側でなんか打ち合わせしてたりとかしてないですか、大丈夫ですか、これ。
してないですよ、大丈夫ですよ、それは。大丈夫なんですけれども、なんでしょうね。 待ったら聞けるかな、聞けるからっていうのがあるのかもしれないです。
そういうこと？どうせ待ってたら更新されるでしょうと。まあ、それは更新はするんですけど。いや、でもね、その後の懇親会とかもいいと思うんですけど
そう
ね。
なんですよ。これ、南青山でね、懇親会付きなので、結構これね、赤字な感じなんですよ
や、
ね。
かなりお得だと思いますけどね。
キャンプファイヤーさんにもお支払いしたい、ということなので、皆さんとお会いしたいなと思って作りましたのでね。
ぜ
ぜ
ひ。
ひ活用いただきたいと思います。
はい。もう
ちょっ
この
と
リ
一
ターンだけは、
つ、はい。
このリターンだけは私意地でも売ろうと思いますんで。さあ。
お願いします。人数ね、少なめにした方が穴になってるかなとも思ったりしてるんですが、
でもね、少数の方がいいじゃないですか。
ね、50人ぐらいいて、ひっそり聞きたいかなっていう方もいるかもしれないんで、8人だとね、本当に、懇親をするっていう感じになりますから、
そうね。結構深いことも聞けたりとか相談できるんじゃないかなと思いますんで。
ぜひ活用ね、いただきたいと思います。
あ、人見知りの人も大丈夫なんでね。
優
優しし
いです
く。
から。
はい。
やすしさんは優しいので。
優しいので大丈夫です。はい。気づけば楽しんでるような感じになりますんで。はい。
そうです
一緒に
ね。
お酒を飲めることを楽しみにしております。はい。
そ
と
こ
いう
か
こと
ら
で。
ね、いろいろなコミュニティやってますからね。広がっていったりもね、すると思いますしね。出会いは貴重ですからね。
そうです。なかなかね、リアルでこうやって話せればっていうのも、なかなかないって、皆さんも聞かせていただければと思います。じゃあ、とりあえず本題いきますか。
そうですね。本題、先週に引き続いて、やってはいけない投資の落とし穴、ということで。
この落とし穴シリーズが、もうみん
落とし
な
穴
ハマり
シリー
まくってますから。
ズ。行ってみたいと思います。
はい、お願いします。
まず、先週3つお伝えしたんですけれども、まあ、全部で13個あるんですけれども、今日もね、3つお伝えしてまいりたいと思います。
お願いします。
落とし穴5ですね。これは、今すでに、結構上級な感じで投資をやっておられる方、に向けてなんですけども、リターンを高めるために、たびたび売買をする。
これはあれなんですか？要はそのたくさんやったらそれってもう長期投資じゃなくてもうトレーダーだよねみたいな。
そうですね。たびたび売買をして、1回につき、少額を、たくさんの売買によって、10円ずつとか、20円ずつとか、それを積み重ねて、今日1日の、プラス分っていうふうに、やっていくのが、まあ、トレーディングなんですよね。で、そのトレーディング手法にもいろいろあって、本当にたくさん売買するっていうことで、リターンを稼ぐっていう方法であれば、それは全然いいんですけれども、やっぱりこれも目的とそのやり方が合ってるかどうかなんですよね。
適当やり方が合ってるかどうか。はい。
そう。トレーディングってやっぱり鞘を抜くっていうのが目的なので、一番頻度が高いのは、5分前には、いくらで売られていたものを、今売ると、5分前よりも10円高く売れたみたいな
なるほど。
ところをちょこちょこ稼いでいく
はい
です
はい。
ね。で、それ積み上がると、じゃあ1日にこれだけプラスになりました。1週間でやるとこれだけプラスになりましたっていう形で、本当に、手仕舞いも早いし、手仕舞いというのは、一回投資したのを、売却することを手仕舞いっていうんですけど、一回投資したものを売却するまでの時間、 もうとても短い、まあ、1日でクローズするものと、2、3日とか、1週間とか、いろいろ、トレーディングにも手法はあるんですけれども、それに合っていればいいんですが、大抵の資産形成をしたいっていう人の目的は、これも何回も言っていて、またその話って思われるかもしれないんですが、老後のための資金を作るっていうのがまず目的だと思うんですよね。
そうね。要はその、1ヶ月後にお金を最大化することが目的じゃないよねっていうことですね。
そういうことです。なので、その目的の人が、まずそもそもトレーディングをやってることがおかしくて、トレーディングの中でも、たびたび売買することで利を乗せていくっていう、そっちに行くのも、おかしいことなんですよね。
なんかね、さやさん、それはわかるんですよ、言ってることは。でもなんか買うじゃないですか、投資とか。やっぱちょっと値動きとか気になりません？
そ
なん
こ
か、
なんですよね。
昨日買って、ちょっと安くなってたら、うわーみたいな。今日にしとけばよかったとかさ。なんかね、やっぱちょっとなんか数円でもお得に買いたかったりとかするじゃないですか。とか、あ、こっちの方がやっぱよかったかなとかっていうのを見つけちゃったりとか。それはどうなんですか？見るなって感じなんですか？どうなんですか？
見ることも大事なんですけれども、売買しようとすると気になるんですよね。で、生涯をかけて、まず経済的自立をして、そこからも資産を積み上げていくっていうことを考えた場合には、積み上げていくわけなので、今日買った分にまた上乗せしていくっていう手法が一番ぴったりするんですよ。
なるほど。ああ、だから、売ってまた買うとか、そんなんじゃなくてってことか。
買って売って、売った金額を違うものに入れるみたいな、そういうことを考えるのではなくて、一回仕込んだものはずっと持ち続ける。で、新しいものを買うときには、自己資金で、投資して売却した資金ではなくて、新しい資金を新しく投入する。
なるほど。いわゆる、なんていうか、積み立てみたいな感じのイメージってことなのかな。
そうです。積み立て、入れる側としては積み立てなんですけれども、入っているポートフォリオの種類も増やしていく。同じものにずっと同じ金額を入れるのではなくて、例えば、インデックスファンド、インデックスに連動する一番リスクが少ないものですけれども、それを、ある程度、こう持つようになったら、ある程度って金額の大きさの話ですけれども、もう自分はインデックスバンドよりもリスク許容度が高くなりましたよっていう経験をしたし、金額も、作れた金額も大きくなってきたし、って言ったら、もう一段階リスクが高いものを、新規に追加して買うっていうことができるんですよね。
そういうことなんだ。なるほ
そう。なので、売らないので、
ど。
売ろうと思うと、やっぱり一番高い時に売りたいと思うじゃないですか。ですけど、売らないので、っていうことは、買う金額を、どこで買えるかっていうことだけ考えていればいいわけですよ。
なるほど。でも、さえさん、なんか前回の話で、なんか、たくさんの投資信託買うのは落とし穴だよ、みたいな、そんな話なかったでしたっけ？
その通りなんですね。なので、買い増していくものも、何を買うかっていうのはすごい重要で、先週言った同じ動きをするものをたくさん持ってもダメだよっていうのは、今回のこの買い増していくときにも言えることで、
なるほど。いろんな動きをしていくやつを、いろんな種類をちょっとずつ増やしていくみたいな感じの。
そうですね。そうです。負の相関にあるものっていう言い方をするんですけど、補完性があるものっていう言い方もします。
互換性。
例えば、私たち2人でやってるじゃないですか。で、1人が具合悪かったとしますよね。そしたら、2人でやっていても、1人が具合悪いと、ちょっと雰囲気がね、沈んだ感じになっちゃったりとか、ますよね。ですけど、もう1人が元気だったら、結構盛り上げられるじゃないですか。
確かに。
こ
そう
れ、2人が同時に落ち込んじゃうと、全部がどんよりしてますよね。
です。いや、でもそういうことですよね。その株がいい、日本株がいいときもあれば、みたいな。金がいいときもあれば、みたいな。
そうですね。日本株の中でも、経済がいい時にたくさん上がるセクターって言うんですけど、産業だったり、景気が後退している時に、他のみんなよりも、元気さが失われないとか、こういうのをディフェンシブって言うんですけど、ディフェンシブセクターとかディフェンシブ、銘柄とか言ったりするんですが、で、景気がいい時に一緒に良くなるっていうのは、まあそういう元気なやつですね。それは、シクリカルって、景気敏感銘柄っていうのが日本語なんですけど、そういう、二つの異なる動きをするアクティブファンドを二つ入れるとかですね。
なるほど。同じ日本株でもってことか。
そうそうそう。どっちかだけ買うと、そのファンドが、得意な環境だといい感じでいきますけど、不得意な環境にはまってしまうと、それ1個だけ持ってると、どんどんと下がっていってしまうので、
なるほど。
一方が下がっても、別の人が、私が引っ張っていくよ、その間はっていうものを入れていく。
なるほどな。なんか、てっきり俺は、なんだろう。例えばインデックスとかで、じゃあ S&P とかだとしたら、同じ S&P を同じだけなんだっけ、ドルコスト平均法みたいな感じで、ずっと買い続ければいいのかと思ってました。
それもする。
それもしな、あ、そういうこと、ちょっとずつ、同じの積み重ねることもするけどってことか。
そうそうそう。そう、今まで買ったやつをドルコスト平均法で定額を入れていくっていうのはしつつ、その定額も若い時より、例えば20歳の時は毎月、1万円、20代の時は毎月1万円入れられるけど、50代になったらもっと入れられるでしょ、さすがに。じゃあ50代になったら月、7万円入れられるようになったとしたら、自分は毎月1万円って決めて、ずっとずっと50代になるまで1万円で皆さんシミュレーション立ててるんですけど、上がるじゃないですか、収入って年齢に伴って。
収入上がるんですかね、年齢増えると。
日本はこの失われた30年は上がり方はね、すごく少なくなっちゃいましたけど、同じ、なんていうんですか、タイトル、同じタイトルでは上がっていかないけれども、昇級したり昇格したりすることで上がる分はあるはずですよね、どこでも。なので年を取るに従って、多少なりとも多くなっているはずですよね。その多くなった分を毎月入れる分の方に充当するんですよ。
なるほど。
そうすると毎月入れる分も上がっていくじゃないですか。その増えた分の中の、じゃあ7割は今まで入れていたファンドに、インデックスファンドに入れ続けるけど、3割分は、じゃあ、アクティブファンドのこれとこれ分散させてる2つの異なるファンドを増やしましょうかね、とか。そういうふうにやっていけるんですね。
なるほど。この辺のなんか、なんだろう、追加していく銘柄というか、種類は、もう、いろんな値動きのやつが多ければ多い方がいいんですか？それともそんな多すぎても意味がないんですか？
すごくいい質問ですね。 分散効果って、ある程度までいくと、増やしても増やしても変わらなくなっちゃうんですよ。それが、銘柄で言うと、70銘柄
70銘柄。
いて、
70っていうのは、投資信託の銘柄でも、個別の株とかじゃなくて。
これは銘柄の話、論文が出ている分で言うと。で、40、50から、分散効果はだんだん落ちていくんですね。なので、ファンドを運用するときにも、だいたいアクティブファンドだったとしても、集中投資ですよって言っているファンドで30、40。で、普通は70、80銘柄入れているファンドが多い。
そうなんだ。
で、それ以上入れているファンドっていうのは、例えば120銘柄入れてますって言ってるところだと、分散効果で言うと、もう70とは変わらないので、そこまでやる必要は、ないのに入れちゃってるねっていうのはよく業界でも言われちゃったりしてるんですけれども、まあそのね、違う部分で効果があるっていうことはあるので、一概には言えないんですけれどもね。で、個人の投資家さんで、ファンドで、ポートフォリオを作っている場合、どうしたらいいかというと、まず株と債券とありますよね。債券は買わない人が多いんですけれども、債券って分散効果を狙って入れるものなので、株がぐわーって下がった時にも、仮に債券も一緒に下がったとしても、下がり方っていうのは本当に小さいんですよ。
最近はってことですよね。
債券は、そうそう。普通は、平時は株が下がると債券上がるので、そこでさっき言った、片方が調子悪くても片方が元気だったらっていう、そういう効果、分散効果望めるんですけど、危機の時なんかは、どんな資産も全部一斉に下がるんですよね。それを持って、ばらけてて分散を狙っていても、結局危機が来たら全部下がっちゃうから分散効果ないじゃんっていう人もいるんですけど、それ違っていて、やっぱり下がり方っていうのは、株より全然小さいわけですよ。なので、入れている目的にかなって、仕事をしてほしいときにはちゃんと仕事をしてくれるんですよね。
最近バカにならないですね。
そう。なので、株と債券両方持っておくということと、株の中でも、違う国のものを買う。で、一つの国の中でも、インデックスファンドは、インデックスに入っている銘柄をたくさん持っているわけなので、大型株になってるんですよね。
ああ、それこそ、なんでしたっけ？日経平均って決まってるんでしたっけ？なんか、アメリカとかもそうでしたよね、なんかね。上
そう、
位。
ダウは30社だ
あ、そ
し、
う、ダウか。
S&P は500社だし、トピックスは2500ぐらい、日経平均は225社、っていう、その国のね、トップ225社が入っているので、大企業なんですよね。じゃあ、中小型株には、ポジション持ってないわけなので、中小型株のインデックスファンドっていうのもある。で、そちらを入れておくと、大型株が上がった後に中小型って上がってくるので、景気のサイクルで。
なるほど、タイミングとかがずれてくるってこ
そうそう、ずれてくる。で、小型ですから、売買が少なくても買う人が現れると、少ない売買数でも金額が、株価が大きく上昇するっていうこともあるんですよね。
なるほど。
上昇しやすい。まあこれ、下落もしやすいので、ボラティリティが高いっていうことになるんですけど、っていうことはリスクが高いっていうことなんですよね。 なので、大型株の方がリスクが低い、中古型の方がリスクが高いっていうことになり、最初から入れるのは、危険で、自分のリスク許容度が高まるにつれて、大型株しか持ってなかったけど、中古型株を追加して買うことができるようになりますよっていう。
なるほど。ちょっとずつこう大人になっていくイメージですね。
ちょっとずつリスク高いやつを入れていく。そうすると、例えば、巷で、インデックスファンドとアクティブファンド、どっちがいいんですかっていう議論があるんですけど、これ、インデックスファンドに全額入れるか、アクティブファンドに全額入れるかっていう、この二者択一の議論になっちゃってるんですよね。で、これ別に決まりはないわけなので、さっきみたいに、インデックスバンドで、このがっつり基本的なところを盤石に抑えて、その上にリスクが高いものを、ちょこっとずつ、こう、セメントをね、上に塗っていくように、リスクが高いものを、低い方から徐々にこう塗っていくっていう、そういうやり方もですよね。
なるほどな。いや、なんかすごい、なんかみんなイメージがちょっと湧くんじゃないかな。
そう、これね、どこでも言ってない。
お、
の
皆
で、
さん。
これね、ぜひ、ちょっ
来
と
まし
やった
。
てみていただきたいですね。
ねえ。
で、その時に、じゃあ、どれを最初に、入れて、どういう順番で何を入れていくかっていうのは、ちゃんと勉強していただきたいんですけども、それはね、ぜひ JDS に入っていただいて、
はい、
ファ
大
イ
事
ナ
で
ル
す。
していただければと思うんですが、それの、前提となる知識としては、落とし穴4で言った、むやみやたらにこれとかあれとか何も考えずに、これも買っとこう、あれも買っとこうっていう気持ちで、たくさん買ってもダメだよっていうこと。その通りで、で、今の本題に戻ると、落とし穴5、リターンを高めるために、たびたび売買するっていうのを、今の方法だとしないので、今足元株価上がっているので、よくされる質問は、いつが売り時ですかっていうやつですよね。
確かに気になる、それは。
それ、売却しようと思ってるから、その質問出てくる。
もう下心がバレちゃいますよね。
それ、考えてみていただきたいんですけど、退場しちゃったら、それ現金になっちゃうので、もう複利の効果は望めないんですよね。なので、本当に、有事がこれから迫っているなっていうのでない限りは、利益を短期的に頻繁に利益を確定して、いやー、100万円が130万になったわ、30万儲かったわってやらないことですね。で、それ、利益が乗った時に売却できたとするじゃないですか。そしたら何がかかりますか？コス
税金。
トとして、そうですよね。利益に税金って取られるんですよね。だいたい約20%。利が乗るたんびに確定していたら、自分の財産の中から毎回20%が出ていくわけですよ。
確かに。
で、確定しなくて、ペーパー益であるならば、いくら高くなっても税金は当たり前ですけど、かからないですよね。なので、長期的な資産形成をしたい場合には、利益確定は少ない方がいいんですね。
なんか、例えば、その有事の時っておっしゃってましたけど、なんか、ね、このポッドキャストでも何度も言ってるかもしれないですけど、なんだろう、今後ちょっと危ないかもしれないな、みたいな。それでね、ちょっとわかんないけど、現金ポジション多く持ってこう、みたいな話とか。そういう場合だったら、もういいんですか？セーフ
そう
で。
ですね。それは、ポートフォリオの中の配分を戦略的に変えていくっていう戦略なので、 ポートフォリオの戦略っていうのは、配分を変えることなんですよね。売り買いすることじゃないんですよ。
だからこれで言うと、現金の比率とかの
そう。を
配
高
分
め
をどうするかみたい
るっていう、そう。現金比率を高めるよっていう戦略あっての、じゃあ、もう上がりすぎたと思われる、国株を売って現金比率を高めましょうっていうことなわけなので、それはいいんですね。まあ税金を払うことになるけれども、利益が乗ってる時のタイミングが来たら、タイミングでそれをやるとしたら、税金払うことになるけれども、その後に、もしかして、強硬的なものがあるとしたら、税金払っておいてでも、現金、比率高めておいた方が、最終的にいいわけですよね。っていう判断のもとに売却するのであればいい。逆に言うと、そういう時にしか売却はしない。
なるほどな。だから今売っといたら儲かるでしょうとか、そういうのとはちょっと考え方がそもそも違うよねってことですよね。
違う。違う。それはもう短期思考になっちゃってるってことですね。だって、よく見ると思うんですけど、30年前にアップルを買っていたら今資産どれくらいになったよねとか、そ
ああ、見
ういう
る。
のってよくあるじゃないですか。
もう、あれ見るたびにもう、買っときゃよかったと思います。ビットコインとかもそうですよね。
ね、今、20億になってますとか、200億になってましたとかね。アップルにしろ、メタにしろ、そんなことをよく試算されてますけれども、そういうことなんですよ。ちょくちょく売買して、ちょくちょくちっちゃい利益をこう、むさぼりに取っているよりは、長期で、ちゃんとした、会社の、銘柄を買っておくと、長く持っていることで、そういう、利益が享受できるんですよね。だから、個別銘柄を投資対象にするにしても、そういった自分の目的が長期で資産を作るっていうことであるならば、今投資している企業が、これからどういうことをミッションにして、どういう仕事をして、どういうふうに会社が大きくなっていくかっていうところを、まあ予想は予想ですけれども、外れる時もありますけれども、それをしっかり、分析をして、分析をしてってちょっと難しいですが、これを目指すぞって言っているところに、じゃああなたの、事業に私のこのお金使ってくださいって言って出すのが、そもそも投資の意味合いなので、その会社と自分の資産一緒に育っていくっていうふうに考えると長期で持てるんですね。そうなんですよ。
なるほどな。だからどういうスタンスでね、やっぱ投資してるかとかっていうので、変わってきますよね。
そうですね。そう。短期的に動く値動きからリターンを得なくても、さっきお伝えしたように毎月、資産総額を上乗せしていくっていう方法でいくと、今まで持っていたものがずっと複利の効果で、短期的には大きくブレたと大きく下がるときとか、まああったとしても、経済っていうのは発展していってるわけなので、その発展していってる経済の中で、この事業をやってるわけですから、企業も発展していくはずなんですよね。っていうことは論理的に20年、30年で見たら株価は右肩上がりに上がっているはずなんですよ。それを享受していくっていう、そういう考えなんですね。
なるほどな。いや、最初のスタンスね、大事ですね、本当に。
そう。どういう目的で何から利益を得ようとしているかっていうのを決めておくのすごい大事です。
なるほど。いい目的で。
これ専門用語で、リターンの源泉っていう言い方するんですけど、
お、かっこいいですね、リターンの源泉。
源泉って源で、 線は泉。リターンの源泉。それが短期的な短期の市場の変動から鞘を抜くっていう、それが源泉になるのか、ファンドだったらファンドで持っている、中に持っている企業の成長が自分の資産のリターンの源泉になるのか。それをしっかり認識していないと、目的がこっちなのに、なんかなんで短期売買あなたしてるのっていうことになっちゃうんですよ。
なるほどな。リターンの源泉は考えてたとしても。
それをしっかり決めておくっていうことですね。ぶれないように。
いや、めちゃくちゃ大事な話ですね。これまだ今日一つ目ですか、もしかして。
一つ目。はい。でもね、次は簡単です。
お。
落とし穴6。
はい、
流行っているテーマに、乗るっていうのが落とし穴。なんで、乗らないっていうことですね。
でもこれって、あれですよね。いわゆる、なんていうんですか？今だったら AI とか？
そう。
半導体とか？
そう。
なんか、儲かってそうやないですか？
そう。
やっぱそういうのは持っといた方がね、やっぱ人類の進歩に、人類の進歩が利益の源泉なんじゃないですか、やっぱり。
そうですよね。それで太陽光発電どうなったでしょうか。
わかんないです。どうなってるんですか。もう、まさか、どうなっ。
残念な感じになってますね。
あ、そうなんだ。
NFT どうなってるでしょうか。
なんか、ちょっ
と。
ところ
で、やんややんや言われていましたけれども。はい。今は、残念ではないですけれども、当時期待していた動きっていうのはしてないんですよね。宇宙ビジネス関連どうでしょうか。
宇宙ビジネス関連とか、ちょわかんないけど、これからすごいんじゃないんですか？ちょっと。
って言って、鳴り物入りで、いろいろ出てきましたが、なかなかまだね、打ち上げたら爆発しちゃうとかね。なかなかまだ実現にはちょっとまだ遠い段階ですよね。再生エネルギーどうでしょうか。
まあちょっとこれ以上聞くのやめてもらっていいですか。
ということなんですよ。
でもなんか今はうまくいってなくても、なんかいつかはさ、なんかバンと行くんじゃないかみたいな。そういうパターンはないですか？その長期。だから今のうちに仕込むんだ、みたいな。
それって言ってもいいですか？
ちょっと怖いです。
こんな私でもいつか絶対に白馬に乗った王子様が迎えに来てくれるはず。
そういう感じなの？なんか。
っていうのと同じですよね。
宇宙ビジネスとかなんか、良さそうですけどね、なんかいつか。
頭で考えるとですよね。これは、どことかどことかがお金を出してるし、国を挙げて研究しているわけなので、もう火星に行くっていうことがビジネスになったら、これすごいことになるぞ、みたいに思うじゃないですか。だけど、問題は山積していて、見える将来にはなかなかそういうふうにはまだならない。ということは、これ、上がってる時期があったとしても、人々の期待の上に上がっているんですよね、株価が。ということは、期待が剥げ落ちたら、短期筋は、売っちゃうわけですよ。
なるほど。
ということは、下がっていくんですよね。現実を反映したときに、期待先行で上がっているものっていうのは下がるんですよ。だけど人々は買うときにはこれはこういうふうになってこういうふうになってこういうふうになってっていう上がり続けることを連想して買うんですよね。なのでそれ夢見る夢子ちゃんと同じ投資行動なんですね。
はいはいはい。
はい。流行り物のね、セミナーなんかに行くと、すごいことをすごく言ってますよ。
すごいことをすごく言う。
これの未来はこんなに明るい、なぜならばって言って、根拠もちゃんと言うんですけれども、で、これが、現実化されていくと、2年後にはこの市場はこれくらいになっている、3年後にはこれくらい、5年後にはこれくらい、5年、10年後にはこれくらいっていうことは、今この株を買っておくと、皆さんは10年後にはこれくらいの資産を持ってるっていうことになるってことです、みたいな。はい。で、それが現実的になっているっていうのは10年後にほとんどないんですよね。はい。なので、そういうものに期待先行の時期に期待だけで多くを入れないっていうことですね。もしじゃあ上がった時に、あの時やっぱり買っとけばよかったとか、思うのが嫌だなと思うんであれば、ちょこっとだけ、ポートフォリオに入れない感じで、ちょこっとだけ、試しに、買っておいておくみたいな、まあ、そういう形だったらいいですけど、自分の投資戦略のコアに持ってくるっていうことは、私はお勧めしないですね。
なるほど。まあ、一つの、まあなんか、趣味銘柄みたいな感じなのか。要は、ちょろっとたしなむぐらいだったらいいけど、その全体で言うと、配分としてはわずかというか、
そうですね。
趣味銘柄にするってこ
全体の1%とか、言っても3%とか、それぐらいにとどめておき、まあ、それが、紙くずになったとしても、まあ、いいですよっていう心持ちでやっておくっていうことですね。
なるほ
だってそれどうなるかわからないものにかけてるっていうことですから、かけてるって賭け事ってことじゃないですか。それをやるのが投資なんじゃないんですかっていう方は、もうね、何も言いませんけれども、それをやるのが投資っていうことは、投資は賭け事って言ってるってことですから、楽しんでいただければと思いますけれども、だからいつも聞いてます。あなたは投資をする目的は何ですか？賭け事でやるんだったら、私のところに来ても、答えはありませんから、お帰りくださいって言ってるんですけど、自分の資産を作りたい、お金の不安をまず、なくしたいっていうことであるならば、そこに向かっての方法をお伝えできますけど、そ
老
れ
後
で
に向け
始めた
て
の
どうする
に、
かっていう話でしたもんね。
そうそう、それで始めたのに、なんだかわかんないけど、やってることは賭け事になっちゃってるって、それが一番よろしくないですよね。
確かに。いや、これはやっぱでもあれですね。ついつい、こう、目がうつ。
そうそうそう、そうなんですよ。ついつい目がいっちゃうんですよね。そう。だから、あり方を整えてからじゃないと投資って難しいんですよね。
なるほど。
そういうものに目がくれるような、目がくれるっていうことは、目がくらむっていうことは、脳のある部分がやっぱり活性化されている状態で、なので最初に脳の転換をしてから投資をしないとなかなか誘惑に勝てないんですよね。なので、本書では、脳と心の転換っていうのが3章に持ってきています。
脳と心を転換する。でもこれはでもすごい大事ですよね。そうじゃないと、本当始められてもすぐ、なんか、どんどん目が移ろって移ろいって、みたいな感じになっちゃう。
で、そういう時はね、行動力がすごくある形に、になるので。
なんか、ドラクエでいうところのなんかメダパニみたいな、わかんない、混乱状態に入るみたいな。
そうなんですよ。そういう時にはすごく早くなる。
わかる。こっちの方が儲かりそうみたいな感じになっちゃう。なんか、やっぱ動かない方がもったいなく感じちゃうんだよね。
そうなんですよね。そうなんですよ。だから売買も多くなっちゃうんですよ。はい。じゃあ最後ですね。落とし穴7、今日の最後になります。 日本を投資先から外す。
これはですね、あ、要は、日本を投資先から外しちゃうっていうのが落とし穴ってこと？
あ、そうです、そうです。外すっていう行為がダメですっていうことですね。
なんか日本なんてもうオワコンみたいな、それこそ。ね、最近まで全然、なんていうの？株価も上がんなければみたいな。もう円安にもなって、日本に投資する価値なんかないんじゃないですかっていう、しますけどね。
ですよね。そう。私も、起業してからというものを、ずっと、投資をやってます、上級ですっていう方は、日本を外すっていう方がすごい多い。
あとね、俺、これも聞きました。なんつったっけ？要は、我々は普段日本円で、なんていうんですか？もう収入得てるから、要は日本じゃなくて、その分やっぱ外貨とかに投資した方がいいよね、みたいな。イン
そ
カ
れ
ム
あ
が
りますね。
円建てだから、みたいな。そういうの聞いたことあります。
それありますよね。It doesn't make sense なんですけれども、日本で生活してるっていうことは、日本で使うわけじゃないですか。
日本で使う。
それ海外と二重生活とか、後半に海外に行くって、そこで移住して暮らすっていうんだったらいいんですけれども、結局、日本で暮らすっていうことは、日本円が例えば弱くなったとしても、問題ないんですよね。
日本円が、だから円安になったとしてもってことか。
そう、円安になったとしても、そう、円とドルを行き来してる人にとっては、安くなる通貨を持っていたら、関係ありますけれども、円で稼いで、円で使うっていうところにいて、ずっと日本にいるっていうことがもう分かっている方の場合は、円がドルに対して弱くなったとしても、影響ないじゃないですか。
確かに。
それ間接的にはありますよね。
海外
輸入
だ
品
と
が
ね。
高くなるとかっていうのはありますけれども、食とか、普通に生活している分には、日本で取れたものを食べて、日本で作られている日本製品、世界中で優秀なわけですから、車も自国の車じゃなくて、輸入車じゃないと、もう、全然動かなくて、すぐ壊れて大変だみたいな。家電もドイツの家電じゃないと、もう生活できないとか言うんだったら、すごく関係ありますけれども、それこそ、車にしても、家電にしても、日本のもので、賄えるわけですよね。なので、稼ぐのが円だから、持っているのはドルっていうのは、全然、なんて言うんですかね。論旨が破綻してます。
なるほどな。それでもなお、その資産を保全するというか、なんかじゃあ老後に向けてみたいな話だと今日は思うんですけど、積み重ねたときに、この、なんですか、日本株が入ってるっていうのが大事ってことなんですか？
日本はもうオワコンですって言ってる方の理由を聞いてほしいんですよね。
おうほうほう。
まず、10年前から5年ぐらい前まで、3年ぐらい前まで、必ず言われていたのが、人口がもう減っていくから、
そうね。
人口が減っていく経済で発展した国はないっていうね、ことを有名な著名なエコノミストが言っていて、じゃあもう日本は経済が発展しないよねと、ということは株価も上がっていかないよねと。いうので、日本なんかに、置いとくんじゃなくて、もう、これから発展していく国に、お金移しといた方がいいよねって、それが大体日本を投資先から外す人の、言っている第一の理由なんですよね。
言ってそう。
で、他にはって聞くと、ないんですよ。
ほう、なるほどね。人口減少っていうものぐ
もう
らい。
それだけでもう持ってる意味ないよねっていう。まあそれに1個か2個つける人もいるんですけど、で、株価っていうのは、まあ通貨の価値もそうなんですけど、様々な理由で決まるんですよね。1個だけじゃないわけですよ。その様々な理由を加味せず、人口動態的なものだけを言って、日本ダメだよねっていうのって、例えば70個が、株価に影響を与える変数だとしますよね。大体それくらいなんですけども、少なく見積もっても。そのうちのたった1個なわけですよ。で、市場っていうのは、その時によって、市場が焦点を当てる変数って変わってくるんですね。だから、ああ、日本は人口動態的にもうダメだねって言って、日本の株が売られるっていう時もあるし、じゃあ、米国の、財政赤字、これがもう破綻寸前だよっていうところに焦点が当たって売買がされるっていう時もあるわけですよね。
なるほどね。はいはい。
そういうことを考えてない。そのたった一つのことだけによって、それが米国の商品を売りたい人たちがそれを声高に言っていて、移したいんですよね。日本の個人投資家の、資金を、
なる
ま
ほど。海外に投資してほしいんだ。
そう、銀行に眠っているものを全部自分たちのところに入れてほしいというところがあっての、まあ、それを、声高に言ってる人たちがいて、そこのビジネスをやってる人たちしか言ってないんですよ、それ。
なるほどね。そうなんだ。
だいたい海外の、保険とかファンドとかに誘導することが多いんですけど、
ポジション
そう。
トークなわけになっちゃう。
その通り、その通りなんですよ。ポジショントークに、皆さん騙されてしまって、で、だいたい、全財産ドルにしてますっていう。本当に多いですよ。
なるほど。
今だって、新 NISA の枠で買っているのは、オルカンか、S&P500 っていう人、本当に多い。っていうか、それしかいない。これ資金の動きを見て、もう分かっているんですけども、ほとんどの、新規で新 NISA 口座作って資金入れた人は、9割方の人が1月末現在の数値だったと思うんですけれども、今ちょっと3月まで変わってるかもしれませんが、1月末の時点では、もうほとんどの方が米国に入れていた。で、オールカントリーって米国じゃないじゃんって言われるんですけど、オールカントリーって世界中の全部の国だからオールカントリーで略してオールカンって言われているんですけども、それ6割が米国株なんですよ。
その中身がどうですね。
中身が。で、それにプラス S&P、両方買っときましたみたいな人だと、自分のポートフォリオの結局8割ぐらいが米国株になっちゃうわけですよね。で、米国株は今何が引っ張ってるというと、ほとんどがトップ7社。で、そのうちのトップ1が今ぶっちぎりで、NVIDIA っていうところが上がっているので、米国の株価は上がってるんですけれども、ってことは、それらに集中投資をしているっていうことになるんですよね。で、それが、オールカントリーだから分散されてるよねって言って、アメリカ株だけ買ってるわけじゃないよって言って、買ってる人も結局アメリカの株に集中投資をしていることになり、それらの方々は、日本に残している資金がないので、全部一括で、この二つのどちらかか、両方かに資金を入れていると、これ、日本円で資産持ってないっていうことと同じなんですよね。
確かに。
そしたら、この1月から3月まで、日本株、4万円いって上がりましたけれども、ここも取れなかったっていうことですよね。
ね、そう。いや、いいですね。なんかあれですね。落とし穴だらけですね。
本当に投資はそうなんです。これ、なんで落とし穴がたくさんできちゃうかっていうと、何だと思います？
でもさっきの、なんていうんですか、ポジショントークみたいなやつとかもそうだけど、なんかあとは、なんだろうね、勉強不足なのかな、なんなんだろ
そうなんですよ。知識不足、これだけなんですよね。
う。
で、それ難しい知識が必要なわけじゃなくて、こういうことを知ってるかどうかで、さっきみたいに、言われたときに、ああ、そうかって思っちゃわないで、いや、ちょっとそれ違くないって、言えるかどうか、が、ほんのちょっとの知識持ってるかどうかで変わってくるんですよね。
そうね。今日のね、話、もう1時間ぐらいかな。もう話してて、これ、聞くだけでも全然違いますよね、絶
そう、これ聞くだけでも違うと思いますので、これが13の落とし穴があるの、いつもあるのかっていう感じ
そ
です
のう
け
ち
ど。
の3つをね、聞くだけでも全然違うし。
なのでね、まあ、この13個を説明するのにも、理解するのにも基礎的な、知識が必要で、それも含めながら言ってるのでね、時間がかかっているわけなんですが、これ体系的にね、金融知識、金融リテラシーを高めていただいてると、この13個はさらっと言って、なるほどねって30分ぐらいで13個終わっちゃうんですよ。なので、基本的なところから金融知識っていうのは積み上げていっていただくのがすごく重要なんですよね。
いや、マジで。今だって、先週と含めてさ、この3つで、多分いろいろ話してると思うんですけど、本で言うところの5ページぐらいですよね。
5ページぐらい。
いや、本当に10ページもないんじゃないかぐらいな。そう
そう
ね。
ですね。
どんぐらいの話を、こんだけがっつり話させていただいて、どんだけ中身濃い本なんだと、皆さん思われてるかもしれませんが。
いや、これね、編集の方が素晴らしくて、もともとはもっと膨大な量だった。膨大な量だったのを、カットしていただいてるんですね。
なるほどね。いや、
で、カットしても、ポイントはちゃんと入っているので、素晴らしいなと思いました、これ、いただいたときに。
大事ですね。ぜひ皆さん、こちらの本の内容ですね。まあ、そろそろクラウドファンディングでね、広げたいっていうやってますし、より学べるようなリターンも、引き続きたくさんあるんで、ぜ
そうで
ひ、
すね。
一緒に
こ
学
れ、
んでね。
皆さんに、ポッドキャストも、紹介して、これ聞いてみてっていうね、先週と今週のところだけでも言って紹介いただいたら嬉しいですし、
確かに。
うちに来て、うちのコミュニティで話してくださいとか、うちの学校に来て話してくださいとか、そういったものも、ウェルカムですので、ぜひね、ご一報いただければと思います。
ありがとうございます。そうね。なんかいきなり、なんか、有料の講座に行くのはちょっとハードル高いっていう人もね、ポッドキャストとかあったら無料で聞けるんで、ぜひ、機会
そうですね。
いただけると、なんか。
あとですね、リターンの中に、高がろも呼べるよっていうリターンがあるんですけれども、教育関係者の方は、無料のリターンとして、お出し、しますので、まだちょっと公開されていないと思うんですが、今度の、リターン追加の時に、教育関係者の方に呼んでいただく場合には、無料で、呼んでいただけますっていうリターンが追加されるので、ぜひそちら、利用していただければと思います。
いいですね。周りのね、なんか先生とかなのか、学校関係者の人なのか、そういう方いたらぜひシェアしてもらえると嬉しいですね。
そうですね。あと、なんか投資研究会みたいな、なんかグループ作って、やられてる方とかですね。読んでいただければと思います。
いいですね。ありがとうございます。
それでは、今日もなんか思ってもなく予定してなく長くなってしまいました。
大事な話だと思います。
はい、終わりにしたいと思います。で、来週はちょっと3つ残りやるかどうかちょっとまだ分かりませんけれども、来週ですね、金融系のことについてお伝えしたいと思いますので、また来週も楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、それではさよなら。
ありがとうございました。